おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓実です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日も暑い。
ああ、なんか蒸し暑い
ですよね。
雨はそんなに今日は心配ないのかな。
今日はですね、雨の方は、そんなにね、心配はないんですが、うん、でもね、20% とか 30%
じゃあ折りたたみぐらいはあった方が
そうですね、いいですよね、うん、昨日よりはちょっとね、暑さは和らいでるようなんですが、
う
ん、
そうですね、
でもね、熱中症対策、しっかりとね、はい、行っていただきたいなと思います、
うん、
はい、最近の兄貴はどうでしょうか。
ほら、先週ね、イベントやりますという話をこれから行きますって言ってましたけど、はい、おかげさまでですね、たくさんの人に集まっていただきまして、
はい、
で、リスナーの、ね、方も何人かお見えになっていただいたようで、
あ、よかったです、
うん、アンケートにですね、上昇兄貴聞いてますとか、
あ、本当ですか、
うん、書いてくれてる人たちが何人かいたので、まあ嬉しいなと思ってましたけれども、ね、来ていただいた方本当にありがとうございますということなんですが、今週はですね、週末金曜日土曜日夜ですね、15、16日金土の夜にですね、水仙園の灯籠流しとかね、水祭りがあるんですよ。で、夜にですね、ちょうど水仙園 の、 白滝公園の前にあるでかい看板みたいなやつあるじゃないですか、
はい、
地図みたいな、
はい、
あれの裏にあります浅間神社の境内で、夜ですね、しゃぎり僕らやりますので、よかったらですね、ぜひ見に来ていただきたい。しゃぎりライブみたいな感じで舞台でやる、
あ、は
い、
そうなんですね、
やりますんで、ぜひ、はい、
やっとまたしゃぎりの兄貴が見られるようになる、
はい、
ということですね。
しゃぎりの季節になりました。はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて、今週のテーマトークなんですが、
はい、
私は〇〇のレベルだけは下げられないということですが、どうでしょうか。
ですね、一昨年から、まあ、去年にかけてなんですけど、御殿場コシヒカリって御殿場にね、あります、
はい、
お米で取れるお米なんですけど、そこのですね、ブランドのお手伝い、ブランディングのお手伝いっていうのをちょっとしてたんですね、1年ちょっとかけて。で、それをきっかけに、自分ちで食べるお米を御殿場コシヒカリに変えたんですけど、これがですね、ちょっと美味しくて、もうちょっと他のお米が食べられないんじゃないかっていうぐらいやっぱ美味しいんですよ。で、まあ、御殿場コシヒカリの中でもですね、木の花の恵みっていう、特別栽培をしているね、お米、はい、なんですけど、これがね、本当に美味しくて、ちょっとね、他のお米に戻れなくなっちゃったかなという感じなので、まあ、もし機会があったらね、御殿場のスーパーとか道の駅とかね、そういうので御殿場コシヒカリ木の花の恵みっていうね、袋で売ってますので、
はい、
よかったら、ね、試して、3キロぐらいのやつも確かあったんですよ。ので、うん、よかったらね、ちょっと皆さんも試していただけるといいかなと思います。地元で取れるお米の中で本当に美味しいお米でしたね。
兄貴が言うから間違いないですよね。
いやいや、もう本当に美味しかったです。
食べてみたいです。チェックですね。
はい、
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います。
はい、
前回は伊豆新聞、ニラヤマ反射炉の世界遺産効果予想以上、うん、課題は滞在という記事から、
うん、
伊豆長岡の温泉客が増えないのは PR 不足かもしれないという話、うんうんうん、そうだとしたらしっかり強化しないといけませんね。
そうですね、まあ、観光地と温泉ってね、長期滞在のつきものですからね、まあ、一度来ていただいたお客様にまた来たいとね、言ってもらうこと、これが大切なんですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、うん、今週は日経ウーマンから、時間が足りないを解決、仕事がサクサク進む技という記事、
うん、
仕事をしていく上で時間の使い方が上手になればいいのにと思うことはたくさんあります、
うん、
時間の有効利用がで できたらいいなと思いテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、早速記事の内容を紹介していきましょう。記事では仕事が思うように進まず時間がかかってしまうという、ね、悩みに、人材育成コンサルタント吉垣玲子さんが初級編、中級編、上級編とそれぞれのレベルの違う悩みに答えて解説しています。初級編として、やらなければならない仕事をトゥードゥーリストを作って進めても、これまた予定通りにいかないという悩みには、トゥードゥーリストにですね、その仕事にどのくらいの時間がかかるかということを予測して、所要時間を書き込むことで、時間のズレをなくしていくという方法。そして中級編として、何時からその仕事を始めて何時にまでに終わらせればいいかということまでを書き込む。これができると、まあ、1日の、ね、仕事のスケジュールになる。そして予測した作業時間と実際にかかった時間を比べてみて、ここにズレが生じたら同様の仕事をする時の参考にするというふうに、ね、言っています。そして上級編として、スケジュール化した仕事が計画予定通りにいかなかった場合や突発的な仕事が入った時などは、スケジュールに実際行った仕事や作業を書き込み、そして予定外の時間にはどんな傾向があるのか、またどんな人からどんなタイミングでどのぐらいの時間のかかる仕事が来るのか、これを観察し、突発的な仕事を想定したり予測したり、そして、計画時間を、ね、ちょっと長めに取ったりするという、ね、対策が取れる。でスケジュール帳やノートやメモで時間を管理していくことというのが大切ですよというふうに解説をしているんですが、
はい、
りなちゃんは自分の時間管理で実際にしていること何かありますか？
私本当に呪いんです。行動が呪いので、仕事内容を全部出して書いて、はい、その後にそれは何時から何時まで、何時から何時までやるっていう風に書いて、
スケジュール、
はい、仕事はしてます。
なるほどね。僕もね、本当にね、時間に追われることが多いんでお恥ずかしいことなんですが、まずね、僕の仕事って大きく分けて2つあるんですね。インプット、はい、つまり入力ですね。仕事で使うためのネタを集めるために、まあ、調べ物をしたり、ニュースや雑誌、テレビ番組を見たりすること。そしてアウトプット、これ出力なんですけども、セミナーや講義のテキストを作ったり、まあ、人前で話をしたり、そして報告書や書類を作ったりする仕事です。で、本当に恥ずかしながらですね、時間に追われることがよくあるので、こういう時には僕もね、トゥードゥーリストを作ってるんですね、
はい、
特に出力の仕事に時間をかけることが多いので、期限のある仕事のケースがやっぱ多いですよね。その日にやらなければいけない仕事というのを、それをですね、まずは仕事のリストにしてですね、それを一つ一つ終わらせると赤ペンでこう消していくというふうにですね、まあ、しているんですね、まあ、基本的にその日のうちに片付けたい仕事を1枚の紙に出して、期限の近いものから仕事が、まあ、片付けているんですけれども、ただね、こう1時間で、どれぐらいの仕事が片付くかというのは大体のもう頭の中入ってますから、時間配分がね、大きくずれることは、まあ、経験上ないんですね。でまたどうしても外出したり打ち合わせをしたり、お客さんと対応している時間が多いので、講義や原稿の作成、そして報告書作成などの仕事が溜まってくると、スケジュールに、事務仕事を片付ける時間というのをもう予定しちゃうんです。この日の何時から何時までって、はい、で外部からの、ね、仕事の対応が入らないように、図書館にこもったり家に一人でいる時間を使ったりして仕事に集中する環境というのを作っているんですね。あとはね、移動時間、まあ、車で移動しているときは無理なので、お客さんとか早めに着いたときにね、車の中でちょっと仕事したりもするんですけれども、電車の中での移動というのは割とパソコンで仕事をしていることっていうのも、まあ、多いんですよね。
やっぱりうまく仕事を組み合わせれば、うん、まあ、しっかりとできるっていうことですよね。
そうです、そうです、
そうですよね。
でね、やっぱり、ね、時間読めるじゃないですか、
はい、
ここからここまで移動時間40分、うん、40分あるとこれとこれは片付くなとか、
うん、
これはなんとかできちゃうなとか、
はい、
そういうふうにこう読みながら時間を使うっていうね。
そう、でも考えてみればいろんなところにこう余ってる時間ってあるんだなって
意外にありますね、
思いました。
うん、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは時間有効活用のコツ、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、少し先を見て計画的に時間を使って上昇、次回の念を込めてということなんですが、
はい、
もうね本当にこれ自分でもそうちゃんとやらないとなという感じのことなんですけれども、はい、どんなお金持ちにもですね、どんな優秀な人でも全ての人に平等に与えられているのが、まあ、時間なんですよね。で今の時間の使い方に悩んでいる人も、まあ、時間を有効に使っているよという人もですね、いつか来るかわからないですけれども、自分が死ぬまでの時間しか与えられていないわけですよ。で特に多忙を、ね、極めるビジネスマンは忙しくなるとついつい目先の仕事に、ね、追われたり、まあ、非効率な時間の使い方に反省する人も多いはずなんです。僕はこのように目先の仕事に追われている人たちのことを、ちょっとほら目が近くなってるよとかっていう言い方をするんですよね。まあ、仕事のスケジュールを立てる時というのはですね、できれば2週間から1ヶ月の先のですね予定を確認しながら、どのタイミングでどの仕事を片付ければいいかということを計画し、先手先手で片付けていくことというのが大切なんです。特に始めれば終わる仕事ってあるじゃないですか、
はい、
そういう仕事は習慣的に何曜日の何時からもうこれを始めるみたいなね感じで始められるようにしていくと、負担が割と少なくなってきますし、またね新しく任された仕事というのは容量を使うまでに時間がかかりますので、これねしっかりと時間が取れるように計画すること。ただですね、今当たり前のようにサクサクこなせている仕事っていっぱいあると思うんですけど、これもねかつては大変な仕事だったんです。なので大変な仕事もねいずれ楽になるんだなと思って取り掛かるっていうのも大事ですよね。で自分の仕事ができるだけ、まあ、仕組みで動かせるようになることを意識しながら対応していくというのが大切なんですよね。
そうなんですね、うん、やっぱり新しい仕事が来たとしても、うん、余裕を持って結構、うん、時間を配分してっていうことだったんですけど、はいはいはい、意外ね、また日があるまた日があるって思いながら、はいはいはい、あーっていう慌てることがね、はいはいはい、よくあったりするんですけど、もう少し早くやればよかったなって後々後悔するっていうのが
そうですね
あるんですけど、うん、でもそういう風にして余裕を持って時間をこう組み、うん入れていれば仕事もしっかりとできるし、ね、時間の余裕もできてくるということですよね、
は
い、
もう自分の、ね、ことも含めてしっかり頑張りたいと思います、
はいはい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。